próximos.
では、今日は D 札のいろいろっていうタイトルで、1時間ぐらい喋りたいと思います。まずは最初に、自己紹介、簡単な自己紹介を、ちょっとしたいと思います。名前は、広瀬正明と申します。 ID 広瀬さん1で、果てだらってます。あとですね、まあ、言うほどのものではないんですけど、一応1個だけ、パールのシーパンの文字を登録してたりします。あともう1個、これも1個だけなんですが、PHP の、ペアの、パッケージも1個だけ、登録してたりします。他にですね、あと執筆活動も、ちょこちょこやってまして、企業さんの WebDB プレスに、マイスクリールの連載中なんですが、次の方で最終回です。あと去年出たムックなんですけど、超極めるマイスキュールっていうのに、何個か原稿を書いてたり、します。で、勤め先なんですが、六本木にある、クラブ株式会社、旧社名 K ラボラトリーの、ややこしいんですけど、K ラボラトリーっていう研究開発部署に、所属しています。短く言うとですね、六本木のクラブに勤めていますというふうになるんですが、たまにですね、六本木のホストクラブと誤解されることがあるんで、弊社にお越しの際には、うかつにこう六本木のクラブに行ってくるよなんていうと、ちょっとガールフレンドと角が立っちゃったりする、角が立っちゃったりするんで、ご注意ください。でそんな、クラブの授業内容なんですが、主に、携帯電話関連の、授業を行っています。コンテンツの、企画開発、コンサルティング、メディア事業、あと EC 事業、あとはですね、携帯とは全然別にセキュリティ事業もやってまして、VPN 製品ですとか、個人情報監査の、製品も扱ってたりします。でところで、そのタイトルにもなっている DSAS って、何っていう話なんですが、ダイナミックサーバーサイズシステムの略です。で何かというと、クラブ独自のコンテンツサービス用の、ネットワークサーバーインフラの呼び名です。で特徴はですね、オープンソースベースのシステムになっています。あとは、単一故障点のないシステム、あとは、アクセス増加に柔軟に対応できるシステム、このような特徴を、持ったシステムです。でこの辺は後ほど詳しくまた説明したいと思います。でそんな、私のお仕事なんですけど、DSAS チームで、今言ったようなネットワークサーバーの、設計構築運用などを行っています。あとですね、DSAS チームで、ブログもやってたりして、この URL で、公開してたりするんですが、過去の人気エントリーをちょっとご紹介しますと、エントリーのタイトルがこんなに簡単 Linux でロードバランサー、ちょっと煽り気味の、タイトルなんですけど、内容はですね、今日の話題の一つでもある、LVS について、書いたものです。で、まあ、いろいろハテブとかもいろんなユーザーさんにしてもらって、各方面から、いろいろ反響をいただきました。例えばですね、後で読むですとか、そんなに簡単じゃないよとか、まあ、そんないろいろコメントいただいたんですけど、まあ、その中でも、実際に LVS を、試してみたい人が何人かいまして、例えばですね、応募者の CTO の方もこう連れたりしまして、ちょっと差し障りがあるかもしれないので、社名の方はクエスチョンマークで伏せ字にして、まあ、便宜的にハテナ社と、呼ばせていただきたいと思います。でまあ、僕らエントリー書いたのが、8月24日だったんですけども、その翌日には、LVS についてこうブログに何か書いてたりして、まあ、僕ら DSAS チームも結構手が早い方かなと思ってたんですけど、まあ、ハテナの CT はもっと、さらに上を行って手が早いと、まあ、そんな感じで LVS をいじり始めているようなんですが、まあ、早速こ う, うまく動かない、まあ、はまってしまった、まあ、なかなかこう構成とかにもよるんですけど、まあまあ、言うほどいろいろハマりどころはあるんで、まあ、そんな、一筋縄にはいかないのかな、大変だなと思って見てたんですが、もう一気にコメントがバラバラバラとつきまして、まあ、どこからともなくいろんな助け舟がこう来て、ああすごいな、やっぱハテナの CT はなと思ってたんですけど、このコメントなんですけど、こうよく見ると、 まずその CTO の方のコメントをこうちょっと見づらいですかね、青で網掛けするとまあこんな感じになってまして、他のコメントを色分けするとこの広瀬さんについての僕ですね、まず、はい、でこの安井っていうのが今日隣にいますが同じ、リサスチームのメンバーです。で残りのこのケイタカっていうのも実はリサで、まあ、結局、リサス総出でハテナを助けるのまあそんな感じの図です、はい。まあ、そんなこんなで、結局この9月1日ですが今無事、マイスケールの負荷分散の LVS プラスキーパーライブリーを使うと、まあ、無事導入めでたしめでたしと、まあ、そんなわけでそろそろ本題に入りたいと思います。で今日の内容なんですがまず最初に、DSASの特徴の紹介を、したいと思います。僕らどういうふうに考えて、こういう設計にしている、したのかとかあとは全体的な、構成とかのお話をちょっと最初にしたいと思います。続いて、その中 DSASの中の構成要素についていくつかピックアップして、紹介したいと思います。ここにこう列挙したんですけど、ロードバランサーですとかネットワークブートの活用ですとか、故障に強いストレージサーバーですとかニックの二重化、シリアル接続オンコチシン、あとはサーバーリソースの見える化といった話を、後半では、個別個別にしていきたいと思います。でまず、DSASの特徴から、ちょっとご紹介したいと思います。まず DSASの特徴その1、オープンソースベースである。OS は Linux を使ってます。でロードバランサーは LVS、 これは Linux なんですけど、LVS を使ってます。でウェブサーバーは Apache と THTTPD を使ってます。性的なコンテンツは THTTPD の方でサービスしたりします。でアプリケーションサーバーは Tomcat と、PHP、DB サーバーは MySQL、 でその他もろもろ QML ですとか DJBDNS ですとか、Memcached ですとか MySQL リレーとか Stone とかうんたらかんたら、まあ、その他いろいろオープンソースのソフトウェアを使っています。でソフトウェアではないんですが、ハードウェアは、普通の ONEU の PC サーバーを使っています。DSASの特徴その2、どのサーバーのハードディスクも、中身が全く同じと、この右上のちょっとまあちっちゃいんですけど図みたいな感じで、まあラックがボンボンボンって並んでてその中にサーバーがもうぎっしり詰まってるような、状態なんですけど、そのそれぞれのサーバーで全部中身が同じです。例えば、サービスするのに必要な、Apache のバイナリーですとか Tomcat のファイルですとか QML のファイルっていうのも全部のサーバーに、同じ全く同じ構成で格納されています。で、Apache とかと同じようにですねコンテンツ実際にウェブサービスしている、コンテンツも、まあ、いろんなコンテンツ ABCD ってあるとしてこれも全部のサーバーに同じ構成で、格納されています。ということでその右の方の矢印なんですけど、全てのハードディスクの内容は同じということで、どのサーバーも全てのコンテンツ全てのサービスを提供可能ということが、実現可能になります。でただ、1台のサーバーで全てのコンテンツをサービスしているわけではなくて、サーバー1はコンテンツ AB だけとかサーバー2はコンテンツ C だけっていうような割り当ての管理はしてるんで割り当ての管理はしてるんですけど、全部のディスクが同じことによって、その割り当ても柔軟に変更することが可能なような構成になってます。で DSASの特徴その3単一故障点がない構成ということでその下の方にちょっと、図があるんですけど、上流の対外線データセンターから引っ張ってもらってる、インターネット回線を2本引いております。でこれも片方切れても大丈夫なような構成になっています。でその下に、いる、ロードバランサーもアクティブバックアップで冗長構成になっています。なので、片方ロードバランサーが落っこっちゃっても、全然問題はないと。でさらにその下の方の、L2 スイッチも、2台構成になってまして、冗長構成を取っています。でトランク接続してるんでこれだとループしちゃってパケットがぐるぐるぐるぐる回ってえらいことになるんですけどそれはRSTP っていうもので、ループを断ち切るような、構成をちゃんと組んで運用してます。あとですね、それぞれのサーバーのニックもですね、2個ずつ、足が2本ずつ出てまして、これは後ほどちょっと、 紹介するんですけど、 Linux のボンディングっていう機構を使って、2つのニックを、論理的に1個に見せて、使っています。でこんな風にですね、まあ、どこの、血栓が切れても、止まることのないような、構成になっております。で今何個かあの特徴の方を、述べたんですけど、それによって、どういう効果が得られるかっていうのをこれからちょっと何個か、お話ししたいと思います。まず DSAS の効果その1、アクセスの増減に柔軟な対応が可能。ですね、ディスクの中身が全て同じ、全部のサーバーが同じなので、そのコンテンツごとのサーバー割り当てをちょっと変えるだけでもうあっという間に、増強可能と。例えばその下の方の図なんですけど、左の方だと、サーバーが6台、縦に連なってますが、コンテンツ A をサービスしているのは、今は上の3台だけです。でこの状態で例えば、コンテンツ A についてテレビのコマーシャルですとかメルマガなんかを打って急にアクセスが増えてきた、あどうしようっていう時に、じゃあちょっとサーバー買いに行ってっていうのでは全然間に合わないので、下の空いてる 3台を、コンテンツ A にアサインします。これによって6台構成となって、増強完了と。もう、割り当てを変えるだけなんでもうあっという間に、増強ができるような構成になっています。で逆にですね、アクセスが少ないコンテンツは、サーバーの相乗り、もうほとんどアクセスがないのに1個のサーバー占有しているのは、リソースがもったいないんで、そういうコンテンツは寄せ集めて、1つのサーバーで相乗りといった、運用もしています。こうやって、アクセスの増減に柔軟に対応することによって、サーバーリソースの有効活用みたいなことが実現できています。で次に、DSASの効果その2、故障期の復旧やサーバーの増設の用意というのがあります。さっきも何回も言ってるんですけど、ディスクの内容は全部同じですので、例えば、新しいサーバーをラックに追加するときも、サーバー買ってきてラックに設置して、あとは、隣のサーバーも今動いているサーバーのディスクをもう丸まんま丸ごとコピーするだけで、セットアップ完了。でこれは故障したサーバーを復旧する場合も、全く同じで、隣のサーバーからディスクを丸まんまコピーしてもう終わり。いちいち CD ロムをガチャンって入れて、インストーラー立ち上げてこうちょっとコーヒーでも飲みながらちょっと時間潰してっていうような作業はやってません。であとですね、普通の PC サーバーを使ってますので、パーツの手配も良いというような構成になっています。で、DSAS 効果その3、サービスインまでの期間短縮は可能。ちょっと左の方に、何個か列挙してあるんですけど、一般的な新規開発、フローっていう感じで、大体似たり寄ったりなのかな、どこの会社でもって思うんですけど、上から読んでいくと要件定義があって、仕様の作成があって、サーバースペックの計算をしてネットワークの設計をしてポリシーの設計をして、ハードウェアの基準の選定をして機材の手配をしてマシンが来たらインストールをして設定して動作確認、こう長い道のりステップがあるんですけど、いいですね、こういうのを案件ごとにいちいちやってるとですね、例えばヘルスチェックとかそういう独自の仕組みがそれぞれに必要になったり、案件ごとシステムごとにネットワークですとかサーバーの設計がまちまちになるとか、あとはアパッチとかドムキャットのバージョン管理もいろいろあったりして面倒くさいと、あとはもうバージョンアップし忘れてセキュリティホールがそのままになってたとか、いろいろそういう弊害が挙げられるのではないかと思います。で、DSASを使うとどうなるかっていう話なんですけど、DSASはもう1個で、1個のでっかい共有のインフラシステムなんで、3から8の部分が全てカットされますということで、新しい案件がこう発生した場合はちょっとこう依頼してもらって、僕ら DSASチームがちょこちょこっと設定をするともうそこでウェブアプリが動ける、環境ができちゃうということで、アプリ側の SE は、設計に専念できそう、これ最後ちょっと誇張も入ってるんですけど、信じられない開発期間でサービスにできそうかなっていう感じの構成になっています。で次に DSAS 効果その4、案件担当者をインフラの悩みから解放ということで、左の図一般的にはこんな感じなのかなということで、上に、ロードバランサー2台あって、その下に コンテンツ A 用のサーバーがあって、コンテンツ B 用のネットワークサーバーがあって、コンテンツ C 用のネットワークサーバーがあってみたいな構成ですね。これだと、右の方に書いてあるんですが、コンテンツごとに専用のウェブサーバーなり DB サーバーなりメールサーバーなりが必要。あとは案件ごとにシステムの増設が必要。次にスケーラビリティがない。例えば、コンテンツ A でこうアクセスが増えてきてちょっとウェブサーバー足んないなっていう時にもわざわざ買って設置しないといけない。もうすぐ隣にコンテンツ B のウェブサーバーが遊んでるのに、まあちょっといろんなしがらみがあって導入できない。まあそんな、いろいろこう不満点があるのかなと思います。あとは、案件ごとにもう閉じた独立のシステムになってるんで、システム管理者がいなきゃダメ。で、次に、こんな風に積み足しで、ネットワークを作っていくと、どんどんネットワーク構成が複雑になってしまうと。で、これも独立管理の弊害なんですけど、このそれぞれの中に入っているソフトウェアのバージョンアップも困難ですし、それによってセキュリティホールの放置っていう、危険性も生まれてくるのではないかと思います。で、これを、リソースを使うとどうなるかっていうと、まあ、さっき言った弊害の、まあ、全く裏返しなんですけど、案件担当者、アプリの開発者が、例えばサーバーの増設とかネットワーク設計とかそういうことを考えなくてよいと。あとは、軽いコンテンツ同士はサーバーの掛け持ちが可能で、サーバーがたくさんありますので、まあ、スケーラブルである。サーバーが一台壊れてもそんなに困らないと。あとは、数人のシステム管理者でメンテナンス可能。まあ台数は多いんですけど中身は全部同じなんで、例えばアパッチのバージョンアップとかでも、1箇所1つのサーバーでにインストールして、あとは、全部 R シンクかなんかでバラバラってばらまけば終わり、まあ、そんな、構成になってます。これによって、まあ、バージョンアップの一元化の管理が可能とっていうメリットと、あとは、まあ、セキュリティの対策が簡単になるのかなと、そんなメリットが、挙げられると思います。で、以上が、DSaaS についての特徴を何点か述べさせていただきました。で、続いてはですね、もうちょっと、踏み込んで DSaaS の中身、構成要素についていくつか紹介していきたいと思います。で、まず最初に、Linux でロードバランサーという話をしたいと思います。まあ、ロードバランサーという皆さんこう高いねというイメージがあると思うんですけど、まあ、実際まあそのまんまで、箱物の、ロードバランサーですと、まあ、大体1台で数百万円から数千万円ぐらいはするのかな。で、それの二重化、ロードバランサーの二重化と、あとは、まあ、保守費用とか考えると、コストはまあ2倍以上で、結構、金銭的コストが障壁になってカジュアルに導入できないっていうところが、結構多いのではないかなと思います。で、まあ、どうすればいいのかっていうと、もう LVS でできちゃうよっていう話を、これからちょっとしたいと思います。で、そもそも LVS は何かっていうと、Linux で高性能かつ、高可用性を持ったサーバーシステムを作ろうっていうプロジェクトの名前です。で、その LVS プロジェクトの成果物の一つとして IPVS っていうのがあります。で、この IPVS を使うことによって、Linux を、レイヤー4のロードバランサーに仕立て上げることができちゃいます。で、 IPVS についてもうちょっと詳しく、述べると、ネットフィルターと、連携して動きます。で、下にちょっと図を入れたんですけど、Linux の IP テーブルズとか、触ったことある人だったら馴染みが、深い図なのかなと思うんですけど、プレルーティングとかフォワードとかポストルーティングとかっていうチェーンがあって、それと連携するような感じでちょっと赤く塗ったところですね、IPVS のステートが入るような感じにな構成になります。あとですね、IPVS はカーネルモジュールでして、カーネル空間で分散処理を行いますので、ユーザー空間とのコンテキストスイッチとかありません。ですので、かなり早く動きます。で、その IPVS の設定なんですが、設定自体は IPVS Adam っていうコマンドで行います。で、例えば超簡単な例なんですけど、example org っていうの、80番宛てのを、分散しましょうという場合には、で、リアルサーバーはこの2台、1216パーの31101と102っていう場合、2台に分散する場合は、その下の、コマンド3行、これだけでもう分散できちゃいます。 ただ、IPvS の設定自体がこれで終わるっていうに過ぎないので、その周辺のネットワークの設定とか、まあ、ちょっといろいろホテルの CTO もハマった通り、必要だったりします。はい。IPvS の分散方法ということで、どんな方法でどんなアルゴリズムで負荷分散できるのかっていうのをちょっと勉強してみました。まず最初に RR っていうのがラウンドロビン、順番にリアルサーバーに順番にこう分散してくれるアルゴリズムです。で WRR っていうのが重み付けをしてラウンドロビンしてくれる。例えば、サーバー A とサーバー B に負荷分散をしているとして、サーバー A には2倍、サーバー B に対してサーバー A にはこう2倍で分散するようなことが重み付けをすることによって可能になります。で次に、LC というのがリストコネクションの最小接続で、これはですね、LVS から見て、少ないコネクションのを張ってるリアルサーバーに優先的にパケットを流すというアルゴリズムです。これも例えばサーバー A と B がいて、 A が10コネクションで B が5コネクションだとしたら、 B の方が少ないのでそっちの方に分散させましょう、そういうアルゴリズムです。で次の WLC というのが、さっきのラウンドロビンのところでも出てきたんですけど、重み付けありの最小接続です。これも2対1とか2対7とかそんな感じの重み付けが、することができます。で次の SH っていうのが、支店 IP アドレスのハッシュを取って、リアルサーバーを固定化する、ものです。これを使うとどうなるかといいますと、クライアントの、IP アドレス、パケットの支店 IP アドレスですねのハッシュに応じてリアルサーバーが固定化されます。なので同じクライアントからは常に同じリアルサーバーに分散されるようになります。で次の DH っていうのがさっきの支点とは逆に今度は終点の IP アドレスのハッシュを取って分散の固定化を行うアルゴリズムです。他にもいろいろドキュメントには書いてあります。で、大体負荷分散の本とか読むと、DSR ダイレクトサーバーリターンという言葉が出てくるんですけど、 IPvS でも DSR って言います。で DSR って何じゃら多いっていうと、この図にちょっと書いたんですけど、まずクライアントが一番、HTTP でも何でもいいんですけど、アクセスをしますと。それをまずロードバランサーが受け取って、ロードバランサーは2番、リアルサーバーのいずれかに分散します。でここからがポイントなんですけど、処理をしたリアルサーバーがどうやってクライアントにパケットを戻すかっていうので、NAT 方式と DSR 方式に2通りがあります。で NAT 方式3番目の、3の NAT 方式は、来た時と、同じように戻りのパケットもロードバランサーを介して行います。あのファイアウォールとかでよくやってる NAT とか NAPT とか、あとは Linux だと IP マスカレードっていうんですけど、まあ、それの、と似たような感じですね。でそれに対して、サンプライムの方の DSR はロードバランサーを介さずにリアルサーバーが直接、クライアントに、帰りのパケットを返します。で、NAT に比べて DSR は嬉しいんですけど、何が嬉しいかっていうと、NAT の場合はですね、ロードバランサーがコネクショントラッキングをして帰りのパケットの面倒を見ないとダメなんですね。でそれに対して DSR は、ロードバランサーはもう帰りのパケットは全然感知しなくていいので、どんどんどんどん来たのをフォワーディングすればおしまいと。なので、DSR の仕事が楽になる。で楽になるって、ごめんなさい、ロードバランサーの仕事が楽になるということは、もっとじゃんじゃんロードバランサーに働いてもらえるというようなことが DSR では期待できます。でここまでの図をちょっとまとめてみると、上がクライアントで真ん中にロードバランサーがいて、でリアルサーバー123がいるような感じですね。で、クライアントがこうリクエストを投げると1に行ったり2に行ったり、3に行ったりと、まあ、こんな構成が今までの説明でできましたと。でこれでロードバランサーもあるし夜もぐっすり眠れるのかなというと、いやいやそうではなくて、リアルサーバーが起こっちゃったら、サービスの判定ししちゃいます。でどういうことかというと、IPvS にはヘルスチェック、リアルサーバーが生きてるか死んでるかっていうのを、調べる、検査する機構がないんですね。 なのでどうなるかというと、こんな風に1に分散されたり2に分散されたりするんですけど、もう3はもう死んじゃってて全然オードを返さないんですけど、それについてロードバランスは全然知らないんで、落ちてるにもかかわらず、どんどんパケットを分散させちゃうということで、この構成の場合ですと、まあ、大体3分の1ぐらいの確率で、サービスが停止しちゃってるように見えちゃう、そんな判定時状態になっちゃいますと。でじゃ あ, まあどうすればいいのって話なんですけど、キーパーライブデーっていうのを使うと解決できます。でキーパーライブデーっていうのは何かっていうと2つ、大きな機能があります。でその一つが、ヘルスチェック機構、リアルサーバーの死活監視、プラス、IPVS 分散ですね、の制御という機能があります。もうちょっと具体的に言いますと、定期的にリアルサーバーにヘルスチェックを行って、期待した応答が得られなければ IPVS 的に分散から外すと、そういう機能を持っています。で、このキーパーライブデーを使うことによって、まあ、リアルサーバーが落ちても、全然サービスは減っちゃうと。でそのキーパーライブデーのヘルスチェックの種類なんですけど、ここに挙げた、5つありまして、上から順番にいきますと TCP チェックっていうのは、TCP 的にこうリアルサーバーに接続して、接続できるかどうかそれだけ、見るものです。で次の HTTP ゲットっていうのは、実際にリアルサーバーに、HTTP のプロトコルで喋りかけて、200OK とかが返ってこれば OK。で次の SSL ゲットっていうのは、HTTP ゲットの、SSL 版ですね。HTTPS で、ゲットして200億円が返ってこれば OK。で次の、SMTP チェックっていうのは、HTTP ではなく、SMTP を喋って、音がちゃんと返ってこれば OK。で最後のミスクチェックっていうのもちょっと変わってて、プロトコルを喋るんではなくて任意のプログラムを実行して、それの実行結果によって、リアルサーバーが生きているか死んでいるか、判別をする方法です。でこのような方法で、キーパーライブデーはリアルサーバーの死活監視をします。でここまでの図をちょっとまとめると、こんな感じになります。まあ、1に行って2に行って3には行かないで1に行くみたいな、こんな感じで、キーパーライブデーのおかげで、できましたと。これで今度こそ夜もぐっすり眠れるのかなと思うと、いやいやいやそうではなくて、ロードバランサーが今度落ちちゃったら、ロードバランサーそのものが落ちちゃったらもう全部停止しちゃいますね。まあこんな感じですね。リアルサーバーじゃないや、ロードバランサーが壊れちゃうとその下にいるリアルサーバーがたとえ元気でも、もう全部再生が止まっちゃうと。もうリアルサーバーはアクセス来ないなーなんてぼんやり思ってるんですけど、その上のロードバランスが実はもう壊れてると。でこれもまあどうすればいいのかなというと、またまたキーパーライブデーでできちゃうよ。でさっき、キーパーライブデーには機能が2つあるって言ったんですけど、もう1個、大事な機能がありまして、VRP っていうのを、機能を持っています。でこれは何かというと、ルーター、まあ、ここの、バランスになるんですけど、ルーターの二重化とフェイルオーバーを実現するためのプロトコルです。で、どうやってやってるかというと、マルチキャストで、ルーター同士の死活監視をしています。でこれをうまく使うと、ロードバランサーの二重化と、自動的なフェイルオーバーができるので、ロードバランサーが落ちても大丈夫と。まあ、図にするとこんな感じですね。今は、これロードバランス2段に増えてるんですけど、左側がアクティブになってます。なので、左側のロードバランサーを経由してリアルサーバー1、2、3に分散されている図です。でこれで左側のロードバランスが壊れた場合は、VRP のおかげで自動的にアクティブ状態が、右側のロードバランスに移ります。でクライアントは特に意識することなく右側のロードバランサーを経由してリアルサーバーからちゃんとレスポンスを得られるという素敵な構成を作ることができます。 で、LVS とキューバライブデーの詳しい設定方法なんですが、もう本当手前味噌なんですけど、WebDB プレス次に今月ですね、今月の二十何日間に出る WebDB プレス企業さんのに、特集記事をリサーチチームで書きました。まあ、あの内容はそこに書いてあるように、まず最初のサーバー負荷分散をざっと説明して、フローオープンソースで実現するロードバランサー、あとはロードバランサーを上昇化で、最後に、負荷分散システムの運用を残すといったような、記事を書きましたので、ぜひご覧ください。もう宣伝バリバリですけど。でここで小まとめ、LVS とキーパーライブデーでできること、レイヤー4の負荷分散、リアルサーバーの管理、リアルサーバーの死活監視、これヘルスチェックのことですね。でロードバランサーの二重化、これによってまともな、レイヤー4のロードバランサーがもうあなたの元にも手に入ると、こんな素敵な、ものがあります。で、構成要素その2ですね、話題は変わります。ネットブートの話をちょっとしたいと思います。で、まあ、Linux に限らず OS のインストールっていうのは結構こう時間もかかったりして面倒くさいですね。で、OS のインストールが発生するのはどういう時かというと、新しいマシンを入れる時、もしくは、壊れたマシンを復旧する時で、OS のインストールをまともにやろうとすると、現地、まあ、この場合データセンターですね、データセンターにエコロから行って、CD-ROM を入れて、インストーラーを立ち上げて展開するのを待ってっていう作業が必要になるんですけど、まあ、1台2台だとまだ我慢できるんですけど、これがもう10台とか20台とかになると、もう時間もかかるし、待ち時間も長いので面倒くさいのも嫌だと。で、どうすればいいかっていうと、ネットワークブートでうまくできちゃいますよっていう話をちょっとしたいと思います。じゃあネットワークブートって何かっていうと、ネットワーク越しに、稼働に必要なもの、ブートローダーですとかカーネルですとかファイルシステムなどを持ってきて展開して、起動する仕組みのことです。DSS ではどうやってネットワークブートを使っているかっていうと、まあ、あのイメージを、ブートイメージを保持しているサーバーっていうのはこの図だと右上にあるんですけど、そのイメージの中にも、まあ、カーネルがあったり、スラユーザーとかスラビンとかその辺のファイルシステムが入ってます。でそれを、左下の今、ネットブートしようとしているサーバーはネットワーク越しに持ってきて、ディスク上ではなくてメモリ上に展開して、起動します。で、ネットワークブートはもう、ネットワークブートしろってコマンド導入するだけなんで、もうサーバーが何台あってもポコポコポコ、ネットワークブートをするのが、することができます。でネットワークによって、どういう効果があるかというと、物理設置が終わればもう帰れると。例えば、大量にサーバーを入れなければならない時ですとか、もう人海戦術で一気にこう物理配置を済ませておけば、あとはもうリモートで、会社に帰ってからまたやれると、そういうメリットがあります。で、活用例を何個か紹介したいと思うんですけど、その1として、初期セットアップ用、まあ、どういうことかというと、まあ、ディスクから起動する、普通のサーバーをセットアップする場合です。で、メンテナンス用、メンテナンスサーバー用のイメージっていうのが、もうあの作って、ブートサーバーの方に格納してあります。でとりあえずそれを使って、起動します。で起動イメージは先ほども、言ったようにメモリ上に展開されますね。で、どうやって、復旧するか、セットアップするかっていうと、最初の方に申し上げた通り、DSS のサーバーはディスクの内容がまるっきり同じなので、隣のサーバーからガバッと丸ごと、コピーして、あとはディスクから起動するように、設定を変えてリブートしたら終わりと。これでもうサーバーのセットアップは完了しちゃいます。で丸ごとコピーは、もちろんリモートからもできますし、並行して、行うことができるので、新しいサーバーを10台とか20台とか追加する際もこれを活用すると結構楽ちんにできちゃったりします。で活用例その2、 DB サーバーなんですけど、実際に稼働している DB サーバーもこんな、構成になってまして、ブートサーバーの方には DB サーバー用のイメージというのがあります。で、今、DB サーバーとしてブートしようとしているマシンは、そのイメージを持ってきてまたメモリ上に展開して、稼働します。 でそのまま稼働し続けます。で、データ、DB が扱うデータはさすがにメモリ上には置けないので、それはローカルのディスクレイドなんですけど、に置いています。で何が嬉しいかなんですけど、システム領域、カネルデスとかスラユーザーとかスラビンはオンメモリに置いてるんで、システム領域の障害、システム領域のディスクの障害というのがないです。DB サーバーなんで、データが置いてあるディスクが飛んで、まあ、サービスが止まっちゃうというのはまあ仕方ないかなって思うんですけど、全然 DB サービスと関係ない、スラユーザーとかのパーティションがぶっ飛んでサービスが止まるというのはちょっと嫌だなというふうに思うんで、こんなふうに、システム領域がメモリ上に、ある構成にすれば、そんな心配はないと。あともう一個のメリットとして、DB サーバーの追加が楽ちん。これどういうことかっていうと、DB サーバー用のブートイメージっていうのは、全部の DB サーバーで共通なんですね。で、そのサーバーごとに異なる IP アドレスですとか、MySQL の設定とかっていうのはどうやってこう切り替えてるかっていうと、ネットブートするときに、ブートパラメータを変えてあげます。例えば、左の方のやつは、ブートのプロンプトの後に DBID イコール1で、右の方は ID イコール2、このように ID を変えてあげることで、あとはそれに応じて、自動的に、設定を切り替えるような、RC スクリプトの中に仕込んでるんで、それによって DB サーバーをほぼほぼほぼほぼ、増やすことが可能になっています。で次に LVS、 実は LVS も、ネットワークブートしています。でこれも DB サーバーの時と同じように、LVS のイメージを持ってきて、メモリに展開して、これもそのまま、稼働しています。で LVS はディスク必要ないんで、まあ、あの設定情報とかは起動時にリモートから持ってくるんで、ディスクは本質的に必要ないんで、フルオンメモリの構成で、ディスク故障ともおさらばこんな素敵な構成になっています。でもし、例えば、電源が壊れたとかそういう故障があってもですね、まあ、隣のウェブサーバーをネットブートして、LVS のイメージを読み込ませればもうあっという間にロードバランサーの出来上がると、壊れても復旧が早くて楽ち、そういうメリットもあります。でここでまた小まとめで、ネットワークブートの活用で OS インストールいらずと、準備時間の短縮、無駄な待ち時間からの解放、あとは役割サーバー DB とか LVS とかそういうものの大量生産が、手間をかけずに可能、そんな素敵な構成です。でまた話題が移りまして、故障に強いストレージサーバーの話をちょっとしたいと思います。皆さんレイド使ってる方って結構いると思うんですけど、DSAS でも、使ってます。でも、もう一回ちょっと考え直して、レイドは、何のためのものかっていうのを考えると、ディスク故障に備えるためのものです。ですので、ディスク故障以外のサービス停止要因っていうのもいろいろありまして、例えばサーバーの電源が壊れちゃったとか、ネットワークが切れちゃったとか、 OS が落ちたとか、レイドコントローラー自体が壊れちゃったっていう場合は、レイドのサービスっていうかそのサーバーのサービスが停止してしまいます。ということで、まあまあこれも安心して寝れませんねっていう話なんですけど、これどうやって解決するかっていうと、 DRBD っていうのがありまして、それを使うとうまく解決できます。で DRBD とは何かっていうと、すごい簡単に言うと、ネットワーク越しにサーバーとサーバーでミラーリングを行う仕組みです。まあ、もっと簡単に言うと、ディスクじゃなくてサーバー同士のレイドワンミラーリングのような感じですね。アクティブサーバーの方で、データをライトすると、ブロックデバイス経由で勝手にネットワークを介してスタンバイサーバーの方にのディスクに取り込まれると、そういうものです。でもうちょっと、DRBD について説明すると、普通のブロックデバイス、Dev の DRBD0 とか1とかそういうふうに見えます。DRBD を構成しているものは普通のディスクです。でブロックデバイスに見えるので、普通にメイク FS してマウントして使います。で、アクティブスタンバイ構成のみです。アクティブアクティブにはできません。 で、リアルビデオのデバイスをマウントすることができるのはオクティブ側のみです。ただですね、先週出た DRBD の 0.8 では、GFS とか OCFS2 と組み合わせるとアクティブアクティブに構成できる、らしいです。まだ試してないんで、やったことある人はこの後懇親会でこっそり教えていただけるといいなと思うんですけど、で、アクティブが壊れたら、どういうことが起きるかというと、スタンバイ機が勝手に、アクティブになってくれます。この辺は、DRBD が自動的にやってくれます。でですね、新しいアクティブができると、もう片払い飛行でスタンバイがいない状態になっちゃうんですけど、新しい空の、スタンバイ機を追加すると自動的にミラーを始めて、きれいに同期してくれます。DRBD の注意点は何点か、リアルタイムのミラーリングなので、例えば、DRBD の、管理コマンドを使ってオペミスなんかをしちゃうと、もう全部きれいさっぱり消えちゃう可能性もなきにしもあらずです。例えば、その前のスライドのように、復旧作業の時に方向を間違えちゃって、空のスタンバイ機を同期元としてミラーしちゃった場合っていうのは、もうこれはもう目も当てられないような状況になってますね。全部スカルパンに切れちゃったら消えちゃいますということで、レイドもまあ同じ話なんですけど、やっぱりゴールドバックアップは必要かなと思います。で、フェイルオーバーについてちょっと、話したいと思います。で、実はですね、DRBD っていうのはディスク障害が起こった場合は、DRBD 的に、アクティブスタンバイが切り替わるだけなんですね。なので、切り替わった後に、新しい方のアクティブでマウントしたり、まあ、例えば NFS サーバーをやっている場合は NFS サービスの起動が必要、そういった、作業が実は必要です。また、ネットワーク監視ですとかサービス監視をする機能は DRBD それ自体がないので、その辺をちょっと、サポートしてあげる必要があります。で、どうやってやるかというと、またまた登場のキーパーライブで組んでできちゃいます。で、ちょっと図が込み入ってるんですけど、DRBD で NFS サーバーでキーパーライブデーを使って、フェイルオーバーすると、まあ、こんな構成になるのかな。左の方にあるアクティブスタンバイって書いてあるのが、DRBD のサーバーですね。で、キーパーライブデーで、VRRP を使って、監視しています。で、キーパーライブデーを使うと仮想 IP アドレスっていうのがつくんで、それが今、VIP って書いてあるやつなんですけど、アクティブの方についています。で、NFS のクライアント右側にいるやつは、VIP を、NFS マウントします。で、例えばですね、アクティブサーバーが起こっちゃったっていう場合は、VRRP がそれを検知してくれます。で、キーパーライブではですね、ステートが変わったとき、例えば、アクティブからバックアップになるときとか、逆にバックアップからアクティブになるときをトリガーとして、プログラムを実行することができますので、その中に、いろんな処理を、書いておくことができます。例えば上の方は、アクティブが、もう落っこちゃったときなんですけど、 NFS サービスを止めて、DRBD をアンマウントしてアクティブを放棄する。逆に下の方、バックアップ機がアクティブになろうとするときは、それをトリガーとしてアクティブ権限を獲得して、DRBD のデバイスをマウントして、NFS サービスを開始するといったようなちょっとしたスクリプトを書いてあげるときれいにフェイルオーバーできます。で、VIP、さっきも言った、仮想 IP はそのまま、新しいアクティブに引き継がれますので、NFS クライアントから見ると、まあ、ちょっとサービスが止まったように見えるかもしれないんですけど、リマウントとかの必要はなく、サービスを継続して受けることができます。で、他にですね、サービス監視用のデモ画なんかをこう書いて動かしておいて、例えば NFS のサービスがちゃんとできているか、 NFS のデモが落ちてないかっていうのを監視をすることも、プログラムを書けばできますと。で、もし障害を検知した場合はキーパーライブデーをキックして、さっきと同じようにフェイルオーバーを発生させることができます。 これもさっきと同じように VIP は自動的に新しいアクティブの方に移りますので、NFS のクライアントから見ると、リマウントの必要などはありません。で、話題をちょっと変わりまして、今度はニックの二重化っていう話をちょっとしたいと思います。Linux にはボンディングっていうものがありまして、ボンディングっていうのは何かっていうと、2つの物理的に異なるニックを1個の論理的なニックに見せることができる仕組みです。これを使うと、通常はイーサの0っていうデバイス名なんですけど、これがボンドの0とかっていうふうになったりします。で、どうやって束ねるか、束ね方のモードにはいろいろありまして、例えばこのアクティブバックアップっていうのはもうその名の通り、2つあるニックのうち片方がアクティブ、もう片方が壊れた時用のバックアップとして待機っていうような構成になります。で、これはまあ上場後目的ですね、アクティブバックアップは。で、その次に書いてある、バランス TLB っていうのは、受信は1つのニックで、ただし送信は、2つのニックで、負荷分散して行うことができると。これは冗長性というよりかは、まあ、性能向上の方が強いのかと思います。で、もう1個挙げたのが、バランス ALB というのがありまして、これは送信も受信も両方2つのニックで行うものです。で、他にもモードが、いくつかあるんですけど、まあ、今日はこの3つだけちょっとご紹介ということで。で、小まとめなんですけど、ニックの冗長化をするとどういう嬉しいことがあるかというと、例えばですね、スイッチのポートが死んだとき、意外とあるんですね。あとは、スイッチが丸ごとハングっちゃったり、電源が起こっちゃったとき、もしくは、スイッチのファームウェアをバージョンしなければならなくてリセットをかけなければならないときとか、あとはサーバーの LAN ケーブルが、抜けたとか切れちゃったっていうときでも、ネットワークが止まらない素敵な構成です。で、じゃんじゃん話が進んで、次は、CR 接続本部指針ということで、明日使える CR 接続で、 CR ポートって最近、結構使わないで空いてるんじゃないかと思うんですけど、それももったいないので、活用しましょうっていう話です。で、シリアルサーバーとかコンソールサーバーとかあるんですけど、まあお高いしあれなんで、もっと簡単にサーバー2個1で、シリアル接続すればまあ十分なのかなっていう、思ってます。これだったらクロスケーブルを買ってくるだけでもう明日にもできちゃう超手軽な、構成です。じゃあシリアル接続で、何ができるのか、何が嬉しいのかっていうのをいくつか、列挙してみます。まずシリアルコンソールができるようになります。シリアル経由で、隣のサーバーにログインすることができます。で、どういう時に嬉しいかというと、ネットワークの設定をいじる時とか、例えばあとはですね、全然別なんですけど、サーバーによっては、シリアルコンソール経由で BIOS もいじれたりします。でですね、さっき、紹介したネットワークブートの時で、これが必要になってきまして、普通に今ディスクで動いているサーバーをさあじゃあネットブートしようという時には、BIOS を呼び出して、ブートシーケンスを変える必要があるんですね。で、それもリモートでやりたいので、こういった CR で BIOS がいじれる機能が必要になってきます。で、2つ目なんですけど、2つ目は SysRQ の送信というのがありまして、実はキーボードがなくてもですね、 SysRQ は CR 経由で送ることができます。で、どういう時に便利かというと、もうニッチもタッチもいかなくなっちゃった時の、非常手段と。で、何ができるかというと、シンクして、リードオンリーでリマウントしてリセットということができます、 SysRQ で。で、最後3番目なんですけど、 CR 経由でデータ転送もできちゃいます。まあ、CU とか RZ とか、Z モデルとかを使って、まあ、もうネットワークが切れちゃってニッチもそっちもいかないときに、そういうときでも、データ転送ができます。で、ここで小まとめ、2個1シリアル接続で、いざというときも安心、ネットワーク切れても、ログインもファイル転送もできないというときでも、シリアルなら安心と。あとはもうロードアベレージがもうぐんぐんぐん上がっちゃって、リモートログインができなくて手がつけられないというときも、さっき言ったように、シンクとリマウントと、ブートというような、CRQ を送ることができますと。 でこれ最後なんですけど、サーバーリソースの見える化。皆さん結構、MRTG とか RRD ツールとかで、サーバーリソースのグラフ化をしている方結構いるんじゃないかなと思うんですけど、どういうのをグラフ化するか、サーバーのロードアベレージですとか、CPU の使用率、メモリの使用率、ディスクの使用率、あとはネットワークトラフィック、ベーシックなところですね。でこういうグラフ化っていうのは、結構やってみると意外と便利ですってで、過去の状態グラフも 見れるのでやってみるとこう意外と役に立ちます。例えばですね、先週、テレビコマーシャルに打たれてもうサーバーがアップアップだったんだけど、それの具合をもう一回今再確認したい、どのぐらいのロードアベレージだったのかな、どのぐらいの上がり具合だったのかなというのが、過去に遡って、グラフという形で見ることができます。で例えば RRD2 のフロントエンドなんですけど、たくさんいっぱいありまして、例えばカプティというのがあります。サボテンのアイコンのカプティというのがありまして、これあのウェブブラウザで、設定が全部ノードの追加とか設定ができてお手軽なんですけど、DNS みたいにノードが多いと、もうチクチクチクチクブラウザのボタンを押さないといけないので管理が大変と。で、DNS では、何を使っているかというと、ガングリアっていうのを使っています。でガングリアはもともとですね、クラスター環境でこういったグラフを書く、サーバーリソースのグラフを書くことを、使うことを想定して作られたものです。でどういう構成になっているかというと、一つのコレクター、GMetaD っていうのがいて、その周辺にたくさんのノード GM1D っていうのがいるような構成です。でどういうのが嬉しいかというとですね、ノードの設定が不要、全くいらないわけではないんですけど、そのノードごとサーバーごとに、なんかホスト名を変えたり IP アドレスを変えたりとそういう固有の設定をする必要がありません。また、新しいノードを追加したときに、一つのコレクターの、設定変更も、いりませんということで、ノードが、増えたり減ったりっていうことがよく起きる場合に全然手間がかからない、そんな、素敵なものです。でちょっとサンプルで、こんな画面になりますっていうのをお見せすると、これが、クラスター全体を俯瞰するビューですね。真ん中ら辺にあるのがトラフィック、VLAN モードのトラフィックのグラフで、ちょっと途中で切れちゃってるんですけど、その下の方に、サーバーの、これはロードアベレージのグラフですね、がずらずらずらっとこう5番の以上に並んでいる状態です。でもう一個、これがホスト個別、それぞれのノードの、詳しいビューです。で右の方にグラフが縦に並んでて、上からいくとロードアベレージと、メモリの使用率と、CPU の使用率っていうような感じになっています。でガングリアそのままでも、使えるんですけど、ちょこちょこ、これ PHP で書かれてるんですけど、ちょこちょ こういじってまして、例えばですね、このちょっと見づらいかもしれないんですけど、上の方に、ラスト3 days って書いてあるんですけど、元々の機能だと、期間指定がこれしかできないんですね。プリセットの、1日前とか3日前とか1週間前とか、1ヶ月前とか、そういう単位でしか選べないんですけど、それではちょっと柔軟性がないんで、その from と to っていうのを追加して、ちょっといじったりしてます。あと次にその、カレンダーっぽいアイコンがあるんですけど、 from と to のところにそれをクリックすると、あの Yahoo が、公開する Yahoo UI のカレンダーが出てきたりして、日付を選ぶのがこう便利だったりっていうのを、サーバー管理に疲れた時にちょっと PHP でも書いてみようかなって藤本さんの前に言うのもなんですけど、そういうこともやってたりします。でですね、CPU の使用率とかベーシックなグラフの他に、カスタムグラフも、書くこともできて、例えば、リサスで書いているのはこんな風にアパッチのプロセス状態のグラフも書いてたりします。でこれはあのアパッチの機能のサーバーステータスの情報を引っ張ってくると、今何個 HTTP が動いていて、それぞれがどんな状態かというのが、情報を取ることができます。それをガングリアに加してこんな感じのグラフを書いています。でこれを見ると、遊んでるサーバーが多いねとか、頑張ってるねとか、HTTP のキーパーライブ状態も結構あるねとかっていうのが、見えてきます。 でもう一個、マイスケールのグラフをこう書いてたりするんですけど、左上からちょっと説明すると、これが接続数ですね。MySQL につないでるコネクションの数のグラフ。緑のやつが、つないである数で、ちょっと下の方にちょこちょこちょこってある青いのが、今実際にクエリのやり取りしている、ランニングのコネクションの数みたいなグラフです。で右上の方のが秒あたりのクエリ数で、これはもう全部ひっくるめてセレクトも何もかもひっくるめて、秒間どのぐらいのクエリ数があるかっていう感じですね。3000ちょっと超えてるぐらいですかね、このグラフだと。で左下のが、クエリ種別の割合で、セレクト、インサート、アップデート、デリートで色分けして、グラフ化しています。でこれレプリケーションしている、マスタングラフで、更新系は全部スレブの方に逃がしてるんで、もうあれですね、インサートとアップデートばっかりのグラフになってますね。で右下のが、InnoDB の空き容量のグラフと、どんどん減ってて、まあ、多分残り次なのでまだ大丈夫かなっていうのはこれで分かります。で今日の、まあ、メインの話、Dサスの話は、まあ、この辺まで。で、まあ、ちょっと最後に、Dサスチームで最近興味あるかなって話していることを2、3、紹介させていただきますと、分散ファイルシステム、ラスターっていうのがあるんですけど、まあ、その辺ちょっといじってみようかっていう話をしてたり、あとはフェイルオーバーできる小さいデータ共有の仕組み、まあ、セッションとかに使いたいなと思ってるんですけど、まあ、イメージとしては、同期系のリプリケーションができるメモキャッシュ利用なものとかで、テラコッタっていうのを教えてもらったんですけど、それもちょっと見てみようかななんて話してるところです。まあ、などなど、面白いネタがありましたら、まあ、随時、受付中ですね。まあ、この後の懇親会かなんかでこう、こっそり教えてくれると嬉しいなと思います。で最後ちょっと参考文献をいくつか、まず最初はオライリーのサーバー負荷分散技術っていう本なんですけど、これは、サーバー負荷分散に絞って、その概要から、まあ、典型的な構成とか内部の仕組みまで、じっくりみっちり、書いてある本ですが、まあ、残念ながら、Linux の AWS についての記述はありません。で次に CDN プロトコル入門という本なんですけど、これは、負荷分散だけにとどまらず、その周辺技術、もうイーサネットのもうところから、VRRP まで結構幅広く、扱っている内容です。で残念ながらこれも、AWS についての技術はないです。でまたまたこう手前ミスが出てきたんですけど、さっきもちょっと、宣伝させてもらったんですけど、ジゴの WebDB プレスで、特集を書きましたと。でこれは AWS についての情報満載ですので、ご期待くださいと。でさらにもう一個、またもうこれでもう最後ですんでごめんなさい。で次の次の方から、実は、僕が DSS ネタで1年間連載、まあ、これまた WebDB なんですけど、連載することになりました。まあ、今日喋ったような LVS とか DRBD とか、まあ、その辺いろいろな話が満載予定ですので、アンケート範囲に丸をつけてくれると所属としては嬉しいかなと思います。というところで今日はこの辺までで、ご清聴ありがとうございました。
まず、質疑応答等を、受け付けさせていただきたいと思いますが、ご質問ございます方。
最初の話ありがとうございました。 We Web Creator の佐々木と申します。最後のところでまさにキャッシュのあたりとか、セッションのあたりを聞きたかったんですが、今だとそのあたりとも完全に無視した状態でやってるってところなんですか？
僕発表担当ですね。実は質疑応答担当は隣にいます。同じ DSS チームの安井がちょっと受けたままでしていただきたいと思います。
はい、
ご紹介をくれました安井と申します。本当はここに座る予定じゃなかったんですけど、すみません、参加申し込み忘れたって言ったらいい席空いてるよってことで連れて行ってたんです。すみません、ご質問の内容なんですけれども、セッションキャッシュとかその辺の実装を今してるかどうかっていう話
なん
ですね。
なんかそのあたりも、
はいはい、実はメムキャッシュ例の方を使ってます。
あ、それも、
はい、メムキャッシュで使って、あと PHP やトムキャットあたりからライブラリーで呼ぶような形、でトムキャット Java の方はちょっとインターフェースが、不足しているので、あの自前でうちの、開発者が作ってくれたものがありますので、まだちょっと実際投入はしてないんですが、テストで使えるような環境にはなってます。
それをピンポンまたサーバー立ててるって感じですか？
ですね、実はあのセッション共有ってあのメモキャッシュでの難点っていうのはレプリケーションができないことなんですよね。あの分散はできるんですけど、差は落ちるとその時にあったデータは消失してしまうと。まあセッションデータなんでそれでもいいだろうと、まあ大抵はそうなんですが、あのデジタルなデータもやはりセッションに乗っけたい場合っていうのがあるんですよ。例えばあの、まあ、入大会とかその辺とかね。でそういう場合に、メモキャッシュでほど速くなくていいけれども、あの高速なセッション共有システムが欲しいということで、あのラムディスクをベースにした NFS サーバーってるんですよ。あのこれもネットブートしてるんですけど、ネットブートして、ラムディスクの一部を NFS でエクスポートして、でそれを、全サーバーからマウントしてると。で一時的にセッションデータとして格納したいものはそのエリアに格納してくださいよという仕組みにしてます。でその NFS、 単なる NFS だとやはりあのレプリケーションできないんで、それは DRB で使って、まあ、うちは TS、 あのテンプシェアという形でるんですけれども、ラムディスクの NFS を2台用意で、それは DRB で、で音が壊れたらフェールオーバーできるというあのセッション共有の仕組みを考えています。ただやっぱり NFS なんでね、パフォーマンスに若干問題があるんですよ。なのでそのメモキャッシュでみたいなものが本当は欲しいんだけど、どうしようかねっていうところが今の研究課題だったりもしています
。ありがとうございます。
あ、他にございますで
しょうか？
あ、
じゃあ
ちょっとマイク回していただきます。
マジっすか、来た仕返しされる
質問です何点かあるんですけど、あのシングルポイントフェイラーがないってことだったんですけど、マイスケールのマスターはどうしてるの意地悪な
質問。
素敵な質問ありがとうございますマイスケールはですね、まあ、マスター DB1 個で、スレーブサーバー数台立てています。なので、データベースとしてはあの二重化三重化されてるんですが、あの SPF っていうのはあの書き込みはマスターにしかできないだろうからっていう話ですよね。はい、その通りです。ただしですね、あのマスターデータベースが壊れたら、まあ、もちろんサーバーが止まりますが、そうするとあのアラートが上がります。担当者に誰か分かんないですけどね、この辺にメールが携帯に飛んできて、あの対応しろやコラーって。そうするとあのリモートで入ってですね、お家からでもこういうものからですね入ってこういうものからでも入って、スレーブサーバーをマスターサーバーに切り替えます。はい、これは SPF のじゃ SPF だろうっていうお言葉もあるかもしれませんがいいですか、あの立派なフェイルオーバーです
あの弊社の人力フェイルオーバー人力計算
のサービス、ちょっとあの時間がかかるだけで間違いなかろうに多重化されて大丈夫です。これを自動化したいっていうのはまああるんですけど、怖いですよね、やっぱね。あの下手に壊れたかも、壊れたふりして実は生きてるけど、まあ、心切り替わってなんかデータを整合してるのかっていうのが怖いんで、あのできなくはないんですけど、あえて手動にしてます。
はい、
はい、
了解です。でもう2つは素朴な疑問で、あのネットブートでシステム領域をメモリに転換するって話だったんですけど、容量どのぐらい来るんですかね。
気合を入れればですね、LVS あたりだと100メガ切ってですね。
あ、そんなもんです
ね。ただちょっと余裕、あのいろいろやってみたいこととか出てくると思うので、今はあの512メガラムディスクで、
マイスケールの場合もそ
うで、でマイスケール、そう、マイスケールもそうですね、512メガのディスクでやってます。ただラムディスクといってもあの Linux の場合、テンプ FS でルートファイルシステムを構築するので、はい、あの使った分だけですよね。
な
ので、
いや、そうなんですけど、
設定上あで実際どのぐらい使ってるかっていうと200メガぐらい。
あ、
200メガキャッシュです。
ちょっと500メガのディスクキャッシュ用に使える分ってもったいないかなと。
はい、実際は200メガですね。
で、あとそのメモリに転換した後ディスクレスって話だったんですけど、ログどうしてんのかなっていう。
やっぱ出力で飛ばしてます。
いや、ありがとうございます。いや、以上です。どうもありがとうございました。
あ、じゃあ2つ前に。
小山と申します。IP アドレスはシステム、そのマシンに固有な情報はなんか、パラメータを渡して起動するって言ってますけども、ってことはの RC とかに全サーバーのデータが入ってるってことになるんですか、共通のイメージの中に。
いえ、起動するときはネットワークブートなのでテンプラリの IP アドレスが使いますよね、はい、そこで DNS 参照します。なので DNS 自分ホスト名がパラメータで決まるので、そのホスト名から DNS を参照して IP アドレスを使って、
じゃあそのホスト名をブートパラメータで渡しているっていうことですか、
うん、まあブートパラメータでホスト名を生成するっていうのが実際は正しいんですけど、まあ、イメージ的にはそういうふうに捉えてもら
って。わかりました、ありがとうございます。
あ、じゃああと一つくらいだけか。では
松本と申します。いろいろお越しくださいありがとうございました。一つ教えていただきたいんですけども、私ウルトラモンキーを使ってやってるんですけども、個別にこうやって設定していくことでいろいろメリットっていうのはどれほどあるもんでしょうかね。
まあ、LPS を実際に使うにあたってですね、ウルトラモンキーという選択肢も当然考えたんですが、なんというかな、人が作ったシステムを使いたくないというのがあったのと、軽く試してみるにはですね、ウルトラモンキーよりもキーパーライフレイの方が楽だったんですよ。まあ、ハートビートもいじりましたし、エルダレクターも当然触ってるんですが、はい、実際の運用を考えたときに、キーパーライフレイっていうのが一つでウェアラブフィーと、IP ブレスの制御ができるっていう点で非常に扱いやすかったんですね。でしかもちょっとそうしてみると何かあったら何かいけそうな雰囲気も匂ってたんで、例えばちょっと余談になっちゃうんですけど、HTTP のヘルスチェック、 HTTP ゲートとか SSL ゲートとかあるんですけど、SMTP はあるのになんで FTP はないんだということで、うちの社員の中にですね、FTP のヘルスチェックを書いてるんですよ。実践投入はしてないんですけど、ちゃんと覚えてるんですね。いつ入れようかなっていうところもあって、まあ、そういう意味で取り回しが楽で、ちょっと扱いも容易で、実は我々を利用するにはちょっとうってつけだった。どちらかというとハートビートというかウルトラモンキーを使うよりも、いじりやすかったっていうのが理由ですね。
ありがとうございました。
ということで、ちょうどグリー株式会社でもこの辺に今まで結構アプリケーションとかドライブできたんですが、もちろんそちらのドライブしつつこの辺しっかりやらなきゃなというところで、いい話が聞けたなとかですね、まあ、同じくやっぱりマイスキルのマスターとしてもかなとなんか 5.1 で、NDB から他のストレージにレプリカができるようになったので 5.1 で NDB 使ってるすごい人が知らん方がいたらですね、ぜひ懇親会で、お話を聞きたいなと思うわけだったり、あと結構いやなんかフィックストランポ性っていうか、まあ、ある種マップにハマってて、アップグレードとか、新しい構成に全部変えるときに全部変わっちゃうとか、なんかいろいろ聞きたいことがありつつ、時間も時間なので、また飲み会とかでお話をさせてくださいということで、大変、貴重なお話ありがとうございましたということで、拍手を。というわけで、引き続いてですね、その先ほどインフラの方、グリーンの結構再構築を、し直しているということで、そちらメインで進めているこちらの小島から、と思いますということで、ではよろしくお願いいたします。どうぞ。